ライバル、ネアちゃんとの別れ。正会員、岩上義則。12分。私は高校まで石川県立盲学校で学んだが、特に高校時代の放課後は、ほとんどの時間をグランドソフトボール、盲人野球で過ごしてきた。ポジションは投手だが、エースにはなれなかった。2年先輩で3歳上のネアちゃん、ネア崎勇、ネアは門構えに土二つの刑、川崎の崎、勇ましい。投手が君臨していたからである。それでいて面白いのは、対外試合での勝利数は私の方が多いことである。先発型のネアちゃんは、制球を乱すことがままあって、私がリリーフすることが珍しくなく、そんな時、チームが幾度も逆転してくれて、勝利することになった。そのネアちゃんが、本年3月22日に逝去した。心からご冥福をお祈りする。ネアちゃんの訃報を聞いてから、記憶の底にしまっていた青春ノートを開いてみると、数々の楽しい思い出や、ネアちゃんの特技が蘇ってきた。ネアちゃんは小学校3年の時に失明したが、運動能力が抜群で、勘の良さにおいても日本一と言いたいほどに抜きん出ていた。体格的には私とほぼ同じだから恵まれているとは言えないが、激しい練習で鍛えた筋力とバネの効いた足腰は、単に盲人野球の能力だけでなく、日常生活のあらゆる動きの敏捷さに現れていて、到底私の追い越せるレベルではなかった。それでも私は常にライバル意識をむき出しにして挑戦し続けたものである。思い出とともに、ネアちゃんの4つの特技を紹介する。特技その1は、野鳥の鳴き真似と、鳴く虫の捕獲。二人とも学校と自宅が遠距離にあったため、寄宿舎生活を余儀なくされていた。寄宿舎では家が恋しくて寂しいことがあるが、寂しいからこそ趣味を楽しみたいという希望が強く、野鳥や鳴く虫を飼うという共通の趣味を持っていた。そんな時、時々ペットショップへ一緒に出かけていた。そこで、メジロ、ウグイス、ウソ、アトリ、マヒワなどを買ってきて飼育に励んだ日々が懐かしい。野鳥を飼うには早起きしなければならないのが辛い。特に極寒の北陸の冬にあっては、鳥かごを洗ったり、すり餌を作る作業が冷たくて厳しかった。すり餌は米粉や魚の骨などを砕いて乾燥させた既製品を買って食べさせれば済むのだが、それだけでは栄養が足りないので、小松菜やひよこ草などをゴリゴリとすり鉢ですって餌に混ぜて与えていた。すべての小鳥がすり餌を好むわけではない。メジロやウソやウグイスなどはすり餌しか食べないが、マヒワやアトリはアワ、ヒエ、エゴマなどの実を食べる。いろいろ手数がかかってしんどかったが、それを上回る楽しみがあった。私の第一の楽しみは、正月にウグイスを泣かせることと、マヒワを飼育を始めて1年以内に手乗りになるよう飼いならすことである。まず、ウグイスを鳴かせるコツについて述べる。自然界のウグイスは、2月半ばになると、ぎこちない、ホウホケキョを始めるが、それを2ヶ月近く早めるには、人為的に冬至を早めなければならない。それには、早寝早起きをさせて日照時間を変えることで、ウグイスの脳状態を狂わせ、春の訪れを正月に合わせるのである。早寝早起きの調節は、鳥かごに布をかぶせたり取り外したりして行うが、この時間調節が季節を変える鍵になる。 はじめはうまくいかないが、経験を積めば自然に上手になる。マヒワの手乗りは簡単で、毎日手のひらに餌を乗せてカゴの中に差し入れることを繰り返せば、半年ほどで手に乗るようになる。そうなれば、間もなく餌も食べてくれて、文鳥やインコのように人になれる。もう一つの楽しみは、鳥かごを窓辺に置いたときなど、チーチー、ピーチクとにぎやかな地鳴きが始まって、やがて本格的なさえずりが聞けるようになることだ。すると、それに合わせてネヤちゃんが口笛で鳥の鳴き真似をする。これが実に上手なのである。小鳥たちが仲間の声と聞き違えて、ますます美声を張り上げて歌うので、その歌唱力に心がしびれたものだ。秋が訪れると、虫の声が盛んになる。夜になれば、校庭の隅の草むらで何種類もの泣く虫が大合唱を始める。ネヤちゃんと二人で、コオロギ、マツムシ、クツワムシなどの泣く虫を捕まえようと夢中で競ったものである。泣く虫を捕まえるのは決してたやすいことではない。無理と言うべきかもしれない。ところが、ネヤちゃんの天才的感の良さがそれを簡単にやってのけるのである。低木の枝や道端の電柱で鳴くアブラゼミやミンミンゼミなら、私も二三度捕まえた経験はあるが、校庭の草むらで、チンチロリン、ガチャガチャと鳴く松虫やクツワムシを雑草をかき分けて素手で捕獲するなどとんでもない技で、私にはただの一匹も捕まえた経験はない。それなのに、これをネヤちゃんは特技にしていて、欲しがる人には喜んで分け与えていた。また、ネヤちゃんはキリギリスも捕まえると言っていた。特技その2は、逆立ち歩きが名人芸のネヤちゃん。逆立ちは体育の授業でもよく行う科目なので、私も短時間なら逆立ちして静止することはできたが、30歩も40歩も歩くとなると名人芸の域である。ネヤちゃんはこれができる人で、自分でもとても得意げに誰彼となく見せびらかしていた。みんなの驚きも半端ではなかった。特技その3はホームランの数。その前に盲人野球について一言する。盲人野球は10人で1チームを編成し、弱視6人と全盲4人で構成するのが基本で、ボールはハンドボール3号のサイズを使用する。投手は必ず全盲でなければならない。他の3人の全盲も飛球を取ることなどできないが、ゴロを確保すれば、投球しなくても打者はアウトになるなど、一般の野球やソフトボールのルールとは大きく相違する。バッティングは投手が転がすボールを普通のバットで打ち返すが、全盲に3割打者がいるという話は聞いたことがない。ネヤちゃんの凄さはホームランの数である。私は彼のホームランを2本までは確認しているが、本人の申告によれば5本打っているとのこと。ちなみに私は0本のホームラン打者。特技その4は階段の飛び降り。これは中学1年頃までだったが、学校や寄宿舎の階段はしばしば遊び場に変身していた。手すりにぶら下がったり、よじ登ったりするのは日常茶飯事だが、何段も飛び降りるとなれば大きな危険が伴うので誰でもする遊びではない。言うまでもなく先生からは、それだけはやめなさいと何度注意を受けたことか。危険なのはそれに興じる生徒だけではない。むしろそばを通る生徒や職員の方かもしれない。それがわかっていながら証拠りもなく続けるのが何人かの悪ガキであった。 愛好者は七八人だったが、常習犯は私とネアちゃんの二人だけ。この遊び、三段までは飛べる生徒は少なくないが、大概の生徒は四段目で迷い、五段目はビビる。一段違いが大違い。ここでもネアちゃんの本領発揮が見られた。つまり、五段飛びの記録を何度も出しており、今も破られていないはず。卒業してからすでに60年が流れた。一度の再会もなかった。ライバルというには差があり、青春というには幼すぎる二人だったが、永遠の別れは寂しい。根矢崎勇。石川県輪島市出身。享年85。イラスト。説明。ふんわりとしたタッチで描かれた春の野山です。空には雲が浮かび、山々の手前には並木や小川が見えます。川沿いに花が咲き乱れ、蝶が舞い、手前の小枝にはうぐいすでしょうか、小鳥が止まっています。イラスト、終わり。ライバル、ネアちゃんとの別れを終わります。